聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月3日のプレプリどんどんマス RT をお届けします。マス RT カテゴリから注目の論文7本をピックアップしてご紹介します。1本目はジウシ・ジャオさんによるアソシエーテッド・グラデッド・モデュルズ・フォー・モジュラー・レプレゼンテーションズ・オブ・クォータニオン・アルゲブラス4元数代数のモジュラー表現に対する随伴次数付き加群です。この論文は局所対上の非分裂4元数代数に関するモッド・P・ラングランズ対応という非常に高度なテーマに挑んでいます。具体的にはジャケラングランズ対応で現れるとされる表現の相対についてその随伴次数付き加群を計算することを目的としています。これまで一般線形群の2次の場合については研究が進んでいましたが4元数代数のケースは謎に包まれていました。著者は岩沢代数上の加群として表現の構造を分析することでこの謎を解き明かそうとしています。テイラー・ワイルズのパッチング法などの強力な手法を使い最小自由分解やスペクトル系列を駆使して特定の動径を導き出しています。特に面白いのがこれまで必要だと思われていた強い一般性の仮定を緩めて P 一般的というより弱い条件だけで十分であることを示した点です。理論的なハードルを巧みに下げて結果を導き出すアプローチには研究者としての鋭い視点を感じます。最終的にこの理論が志村多様体などの帯域的な幾何学から得られる表現にも当てはまることを確認しており局所的な理論と帯域的なラングランズ計画をつなぐ重要な成果となっています。2本目はイブラヒム・サレハさんによるオン・ザ・ミューテーションズ・オブ・ジェントル・クイバーズ・アンド・アドミシブル・アイディールズ・ジェントル・キュバーのミューテーションと許容イデアルについてです。この論文ではキュバーのミューテーションという枠組みを関係式を持つキュバーつまり融解キュバー代数へと拡張しています。通常のミューテーションは矢印の向きや数だけを変えますがジェントル代数を扱う場合関係式をどう変化させるかが非常に重要になります。そこで著者は矢印だけでなく許容イデアルそのものを変化させる操作を提案しました。特に面白いのが許可された遷移グラフという概念を導入してミューテーション後の代数が再びジェントルな性質を持つための条件を明確にした点です。単に計算を回すのではなく局所的なマッチング条件を丁寧に定義することで操作を可逆的にしています。結果としてタイプ A のパスグラフのようなケースではうまくいくことが証明されましたが一方で有限ミューテーション型であるだけではジェントル性が保たれないという意外な制約があることも分かりました。組み合わせ論的なアプローチで代数の構造をここまで精密に制御しようとする姿勢には非常に強いこだわりを感じます。3本目はアツム・ササキさんによるワイルグループオブセミシンプルシンメトリックスペース半単純対称空間の米油群です。この論文では実また薬理群から半単純対称空間へと米油群の概念を一般化することを試みています。著者が解決したいのはまた薬同時空間における二重乗与集合を具体的に記述するという問題です。半単純対称空間の場合はカルタン分解によってよくわかっているのですがより一般的なまた薬同時空間になると急に難しくなります。そこである種の小群を一般化された米油群として定義し軌道空間と二重乗与集合の間に1対1の対応があるかを探っています。具体的には分裂カルタン部分代数の正規加群を中心加群で割ることで米油群を定義しそれがカルタン部分代数やカルタン対合の選び方に依存しないことを証明しました。最終的にこの米油群が正弦ルート系の米油群と同型な有限群であることを導き出しています。 対象空間という枠組みを使いながら、軌道空間から二重乗与集合への写像が単写であるという答えを明確に示した点に、非常に丁寧なアプローチが感じられます。この成果は、非対称な空間を含むより広いまた約未究面同時空間へと議論を拡張するための重要な基礎となるでしょう。4本目は、全身 D さん、リピン D さん、D リャンさん、ヤジュンマさんによるフラットモデル4級シャペットデリブドカテゴリーズビア PGF オブジェクツ PGF 対象を用いた球形状動来圏の平坦モデルです。この論文では、図式圏における平坦モデル構造を構築するための統一的なアプローチを提案しています。具体的には、PGF と呼ばれる遮影的に共分解されたゴレンシュタイン平坦対象という特殊な道具を使っています。これまで平坦モデル構造は主に古典的な鎖複体で考えられてきましたが、この研究ではそれをより広い図式圏へと拡張しようとしています。面白いのは、図式圏の中のある対象が PGF 対象であるかどうかを各成分ごとの性質だけで判定できることを証明した点です。これにより、複雑な全体の構造を個別のモジュールの性質に還元して考えられるため、非常に見通しが良くなっています。最終的に、特定の条件下で自明なヨファイバー対象がちょうど平坦対象となるような遺伝的アーベルモデル構造の存在を導き出しました。これにより、鎖複体の古典的な構成を包含する共通の枠組みが完成したことになります。局所的なモジュールの性質から圏全体の構造を導き出すという非常に鮮やかな構成だと思います。5本目は、イアン・M・マッソンさんによるジオメトリー&コエフィシエンツ・オブ・サポーバラブ・エレメンツ・フォー・キロメートル・ライ・スーペラル・ゲブラス・カッツ・ムーディ・ライ・超大数におけるシャポバロフ要素の幾何学と係数です。この論文では、カッツ・ムーディ・ライ超大数におけるシャポバロフ要素というベルマカ群の間の写像を理解するために欠かせない重要な要素について研究しています。特に、その係数をどう記述するかという難問に挑んでおり、機能的な構成を通じて係数の閉じた公式を導き出しています。面白いのが、幾何間な崩落台数から可観な付随次数付き間へと視点を移すために、シンボル写像や対称化という手法を取り入れている点です。さらに、特定の重み条件を満たさない項が消えるというキャンセルステップを証明することで、複雑な計算を鮮やかに簡略化しています。また、これらの係数の趣向を幾何学的に解釈し、遮影スキーム上の順連接層の圏へと結びつけています。台数的な写像をなお像看守として捉え直すというアプローチには、台数と幾何学を自在に行き来させるダイナミックな視点を感じますね。具体例として、タイプ A やタイプ C での検証も言っており、理論的な予測が実際の計算でぴったりと一致する様子が示されていました。6本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、チュニリさん、ジユリュウさん、ジキリュウさん、エマヌエレ・マクリさん、アレクサンダー・ペリーさん、パオロ・ステッラリさん、シャオ・レイ・ジャオさんによるスタビリティ・コンディションズ&モズリ・スペース・オン・プロジェクティブ・ファミリーズ遮影属上の安定条件とモジュライ空間です。この論文では、これまで難しいとされていた任意の遮影多様体へのブリジュランド安定条件の構築に挑んでいます。特に、ベースとなる空間を持つ遮影属という設定までこの理論を拡張した点が非常に挑戦的ですね。著者たちは、まず楕円曲線のべき状上の安定条件からスタートし、なお像や引き戻しといった操作を巧みに使って、それを遮影空間や任意の遮影スキームへと転送していくブートストラッピングという手法を取り入れました。このプロセスで安定性が持たれるようにするための独自の性質を導入している点に、執念のようなものを感じます。その結果、平坦な遮影者において適切で扱いやすい相対モジュライ空間が存在することを証明しました。さらに、 局所から微アウタ様体などのベクトル速の全空間における到来圏の安定条件を構築し、有名なボンダルオルロフの最高性定理に新しい証明を与えています。単に理論を広げるだけでなく、既存の重要な定理を別の視点から導き出したことで、この手法の強力さが証明された形となりました。最後は mass.co からのクロス投稿で、ピーター・ J ・マクナマラさんによるオンアシュアポジティブファンクション、シュア性の関数についてです。この論文では FN と呼ばれる特定の対象関数の属がシュア関数を用いて皮膚の整数係数で展開できるといういわゆるシュア性であることを証明しています。もともとはコンピュータによる計算結果から得られた予想だったそうですが、それを数学的に裏付けようという試みですね。著者はまず係数を求めるための行列式形式の公式を導き出しました。そしてなんと3つの異なるアプローチでこの係数が皮膚であることを証明しています。一つ目はゲッセルビエノの補題を用いた組み合わせ論的な方法で格子状の交差しない経路の数として表現しました。二つ目は特定のスキュー形状を持つ標準ヤングタブローの数として解釈する方法です。そして三つ目は K の場のフラウダル帰依代数という表現論的な枠組みを使い、係数が単純化群の次元に一致することを示しました。同じ結論に対して組み合わせ論から表現論まで視点を変えて3通りもの証明を提示する構成には執念のようなものを感じますね。最終的にこれらの係数の2乗和に関する具体的な等式まで導き出しており、非常に完成度の高い内容となっています。そんなこんなでモッド P ラングランズ対応からジェントル代数、ベイユ群、平坦モデル構造、そしてカッツムーディライ超代数やブリジュランド安定条件まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。